森本ひとりの元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ひとりさん、ファイターズは5月27日収録日の時点で2位につけて貯金が7という状況ですけど、開幕から2ヶ月が経とうとしていますけど、今の成績どう見てますか？
どう見てるか、
これはいい位置にいるぞっていうところなのか。
もちろんそうですね。いい位置にいますし、まあいろいろ当然試合の中で起こる中で貯金棚まで積み上げてるんだなという印象ですね。
ああ、そうですか。
なんでこう歯切れが悪いかというと、やっぱりね、こうもうちょっとこう勝てた試合もあったんじゃないかとか、
はい、
まだまだこう向上していかなきゃなっていうのが、まあ、立場としてももちろんあるんで、
はい、
まあ、そのあたりは当然満足することなくということの表れです。これはすいません。
そうですね、いやもちろんですよね、はい、上を、ね、目指してやっているわけですから、まだまだもっとできるっていうね、思っている部分も当然終わりかと思いますけど、私も先日エスコンフィールドで行われた平日デーゲームのね、
来たわざわざ、
はい、ありがとうございます。すいません、試合前のお忙しいところちょっとだけご挨拶させていただきましたけれども。
いやいや、そんな雰囲気全くなかった。気づいてください、しおりさんぐらいの
そうですね、すごいね、平日ですけど2日間で4万6000人入ってものすごい盛り上がってる中で、声なかなか届かないんですよ、グランドのひとりさんに。
いや、そうね、下まで来ていただかないと
まあでも本当に小中学生高校生などね、教育旅行それから課外授業でも訪れて、すごくいい雰囲気で、フィールドからはああいう状況っていうのはどういうふうに見えてるんですか？
去年も平日のデーゲームっていうのは、
はい、
まあ、ファイターズチャレンジとして行われたんですけど、
はい、
まあ、その雰囲気を感じ取ってるんでびっくりはしなかったんですけど、平日でデーゲームだと、まあ、我々もどれぐらい来てくださるのかなっていう思いがある中で、あそこまでたくさん来ていただいて、
はい、
もうすごくこう選手もエネルギーもらったと思いますね。
ああ、そうですか。どうでしょう、まあ、その平日デーゲームに限らず、今シーズンやっぱりお客さんのワクワク感とか勝利への期待感っていうのがより高まってる感じを僕はエスコンで見てしたんですけど、選手チームの皆さんはいかがですか？
どうなんだろう、まあ、その辺はね、ファンの皆さんがそうやって感じてくれるのはもちろん嬉しいですし、そういう戦い方をしたいという思いで我々もずっと準備はしてるんですけども、
はい、
ただまあ選手たちもなんかこう劣勢の状況でも去年のように、あ、今日もちょっとやばいかなって雰囲気はないんですよね。
ああ、そうですか。
前向いてどっかでひっくり返すぞっていう雰囲気で、だからなんかちょっとしたきっかけでフォアボールとかヒットとか相手のエラーが出て、こう出塁した時によし行くぞっていう雰囲気が一気に出てくるんで、
うん、
まあ、そのあたりは多分ファンの方も感じ取ってくれてるのかなと思いますけどね。
いや、そうなんですね。いや、なんかそれをスタンドにいてすごい感じるなと思って見させてもらってたんですけど、まあ、以前ひとりさんこの番組の中で打撃がもう少し上がってくればというようなねお話もされてましたけど
そうそう、これあれ、まあ、今はねバッティングの話になるんで、
うん、
担当は八木さんなんだけど、
はい、
八地コーチがね、
はいはい、
なんかツイッターで多分フォローしてくれてんのかな、
うん、
これ聞いたらしくて、
あ、そうですか、
うん、内野手のこと別に僕に気使わないでどんどんで言っていいですよとかって
前言ってましたもんね、気使って、ね、そう怒られちゃうからって言って
そうそう元気が出るじゃ聞きましたよとかって、
あ、そうですか、そうですか、
ありがとうありがとうっていう話はしたんですけどね。
じゃあ今日内野の話いっぱいしますか？
いや大丈夫、八木さんが聞いてないということでバッティングの話
バッティングの話でわかりました。現在のそのバッティングの面、攻撃面っていうのはどう映ってますか、ひとりさんの目には？
まあ、まだまだ苦しんでる選手たくさんいる中で、どうなんだろうな、まあ、全体的に見ると調子はそんなに悪くはないかなと思いますけど。
ああ、そうですか。
チーム打率見ても2割4分ぐらいあるのかな。
そうですね、はい、
まあ、もちろんね2割5分以上打てたらそれは言うことないんですけど、ただまあ、ポイントポイントでしっかり打てるかどうかだと思うんで、
はい、
当然状態を上げていかなきゃいけないんですけど、 ここぞと一本、まあ、例えば内野下がってて三塁にランナーがいて、まあ、内野ゴロでも1点なのに三振して点が入んないとか、
はい、
まあ、そうい こう細かいところがね、結構バッティングっていうのはこう数字に現れづらいんで。
ああ、なるほど、なるほど。
だその辺のね、こうチームバッティングは結構効いてるからこそこの位置にいるのかなとは思いますね。
ああ、そうですか。うん、まあそういったものがやっぱりチームにね、浸透してきているっていうところなんだと思いますが、特にタミヤ選手、プロ6年目ですけれども、得点圏打率5月27日の時点で4割5分2厘ということで、うん、好調、自己最多出場試合数も更新中ということですけど、タミヤ選手の活躍っていうのはひとりさんにはどう目に映ってますか？
いや、もう数字の通りですね、
はい、
まあ、よく打つしで、まあ、肩が強いキャッチャーなんで、
はい、
まあ、ランナーの警戒もすごい強いですし、
うん、
まあ、多分オールスターももうほぼ出るのかなと僕思ってるんですけど、
はい、
いや、まあ、すごい何て言うんだろうな、まあ、頑張ってるって言い方おかしいけど、まあ、なんとか食らいついてやってる結果だと思いますけどね。
ああ、そうですか。それから同じプロ6年目になりますね、野村選手も、まあ、一時2軍での調整という時期もありましたけど、復帰してから徐々にバッティングの調子上向いてるのかなというふうに感じるんですが、いかがでしょうか？
まあ、2軍に落ちる前の状況よりはもちろんいいんですけど、
はい、
まだまだ数字は物足りないですし、まあ、自分もまだまだと思ってると思うんですけど、
はい、
なんだろうな、まあ、僕コーチャーから見てて思うのは、
はい、
こう打席の中の姿がすごい良くなってるなって感じるんですよね。
打席の中の姿ですか？
まあ、ヒット打てない時も、
はい、
こうなんだろう、なんとかしてやろうとか、なんとか粘ろう、1球でも粘ろうとか、1球でもこう見逃してとか、なんか毎回毎回ね、打てるわけじゃない、まあ、特に10回中7回、多い時は8回ぐらいで、ね、失敗してしまう中で、その1回をなんとか、意味のある打席にしようっていうのがね、伝わってくるのがいいなと思って。
あ、そうですか。
だから、まあ、その打席ヒット出なくても、ジェイすごいいい打席だったねっていう声かけをすごく僕はするようになりましたね。
あ、そうなんですね。まあ、実際にその19日のロッテ戦でようやく今シーズン初ホームラン出て、で21日のオリックス戦は延長10回にサヨナラにつながるスリーベース打ちましたけど、珍しく感情を爆発させる姿、まあ、チームメイトも皆さん言ってましたけど、珍しいっていう風に言ってましたけど、でもそれだけやっぱり本人も期するものがあるわけですよね。
もうおっしゃる通りでね、2軍落ち下がってきて、なかなかこう数字が上がってこない中で、もう自分の中ではもう本当に瀬戸際だっていうのを感じていると思うんですよね。
はい。
で、まあ、正直ね、去年までは、まあ、結構こう、もうボスも我慢して使ってましたし、遡ったら、まあ、栗山さんからもそうですけども、結構チャンスを与えられ続けた選手だったと思うんですよね。
はい。
で、去年もあんまりこう数字が上がってこなくても、いや我慢して使おうって中で、まあ、本人の中でもその辺の厳しさっていうのが少しこうなかなか経験することができなかったと思うんですよね。
うん。
まあ、それがもう今年はもう優勝目指して、妥協は全然もうしないと、もうダメだったら逃げ落とすっていうボスの考えの中で、実際にも今ね、2軍にいる清宮君もそうですし、
はい、
まあ、外国人選手もそうですし、もう戦えないって思ったらもうすぐに入れ替えるし、
うん、
まあ、その辺が今年のこう2軍落ちで起用法を見ても、本人はやっぱりこう気するものがあるんで、やっと出てきたんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、そうですか。
ひ
とりさん、プロ6年目って、まあ、本当に多分いろいろ考える時期なのかなっていうふうになんとなく思うんですけども、もちろん毎年毎年ね、最初から考えてると思うんですけど、なんかまたいろいろと壁にぶち当たったりとか悩んだりする時期なのかなと思うんですが、
まあ、選手もね、いろいろこう頭いい子たくさんいるし、なんだろう、例えば 吉田輝星君、ドラフト1位でね、はい、注目されて、で、まあ、チームの誰もが、まあ、まだまだが、まあ、これから芽が出るだろうっていうふうに思った中で、まあ、これチーム編成なんで、僕はそんなに、いいとか悪いとかじゃないですけど、まあ、実際に、まあ、トレードでしたっけね。
そうですね、はい。
トレードで出ることになって、あ、もうそういう年なんだっていう同世代の子たちがみんな思ったと思うんですよね。うん、そのあたりも本当は普段からそういう危機感を持たなきゃいけないんですけど、実際に、あ、自分ももうダメだったらやばいかもっていう危機感はなんか生まれてきてるのが多分6年目、7年目ぐらい。まあちょっと遅いぐらいですけどね。
はい。
うん。
まあでもそういう時期に差し掛かってきている中でもがいていると。ね、いう状況かと思いますけど、さあひとりさん、これで、今回の放送配信始まっているのはもう交流戦も始まっているところでということになりますけれども、はい、どうでしょう、まずは甲子園で去年の日本一阪神との対戦ということになりますけど、まあ流れがね変わることもある交流戦ですけど、ここのポイントっていうのは、大事なことっていうのはどんなことになってくるでしょうか。
まあ、いつも、まあ、去年だったら、ちょっとここで雰囲気変えていい流れにしたいっていう、こう苦しいチーム状況の中で交流戦を迎えたんですけど、
はい、
今年の場合は非常にこうチーム状況がいい中で突入するんで、むしろ普段通りの、まあ、ピッチャーが抑えて野手がなんとか取れる一定を取って守っていくっていう、
はい、
うん、なんかむしろ堅実に、堅実って言い方難しいんだけど、まあ普段通りのファイターズの野球を心がけることの方が大事な気がします。
ああ、そうですか。
うん。
ここまでと変わらずと。
うん、変わらずやっていくことが大事だと思いますね。
ああ、そうですか。その交流戦がもうね、うん、いよいよ始まっているという状況ですけど、楽しみにしたいと思います。
はい、またね、交流戦楽しみにしていただけたらと思いますので、今日もじゃあ、いかりさんありがとうございました。
ありがとうございました。